フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までおゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう10月になりましてね、もうすっかり秋らしく、なってきました。今日はねちょっと東京なんか久々に暑い、日になっておりますけどもね、でも本当に秋がどんどん深まっていく感じでいいですね。夜も虫の声がねとっても賑やかに聞こえて、そんな中、もうまだ9月になりますけども、先々週ですね、9月の末にあれです、フェスティス秋のツアーでね、本田と二人で札幌へ、行ってきました。土曜日、日曜日とね、9月の22、21、22か、土曜日、日曜日、札幌のコロニーでね、ツーデイズのライブやってきたんですけどもね、もうちょうどですね、あれです、ラグビーのワールドカップ、で土曜日も日曜日も札幌ドームでね試合がございましてね、21日土曜日はオーストラリアとフィジーで、22日がイングランドとトンガというね、もう強豪ばっかりの、2試合がね土曜日日曜日ありまして、もうあれです、すすきのの街中ね外国人のラグビーファンがねもう退去してもうビールガバガバ飲んでるわけですよ。で結構もう札幌ね夜になると肌寒いぐらいの気候なんですけどもね、ラグビーファンみんな半袖なんですよねぶっという腕でビールガバガバ飲んでましたけどねでしかも日曜日から同じ札幌で、女子バレーのねバレーボールのワールドカップの女子の試合がまたありましてね、ですからもうガタイのいい人やら背の高い人やらがもう退去して札幌に押し寄せてたというね、そんな中でまあ2日間ライブをやってきまして、もうとても楽しい、ツアーのねステージでございましたけどもね。そしてその翌週9月の最終の土日、私は長野県の上田へ、行ってまいりましたよ。土曜日は、イオンの上田店の方でね僕一人でアコースティックのミニライブをねやらせていただきまして、そして日曜日チェロとアコースティックギターのねデュオでありますブロイドと僕と3人で映劇の方でね、これはもうずーっと僕ねブロイドと映劇でやりたかったんですよ。木造のね築100年の映画館で絶対これチェロの音がねすごく綺麗に響くはずだともう思ってましてね、確信してたんですけどもね、でやっと念願かなって、やりましてね、もう本当に思ってた通り、いやそれ以上のね素晴らしい響きでしたね。チェロの音がもうなんていうんですか、映画館の中にもわーんとこう優しく響いて、とっても素晴らしい、ライブでございました。これはまたねブロイドの二人と僕とでまた来年も映劇でやりたいなーなんて、思ってまして、 なんとかね、実現させたいですね。こう、シリーズ化していくといいな。もちろん、フェイス2Sでもね、あの、夏の浴衣祭りで、演劇はもう、これもね、続けていこうと思ってますし。また、あの、そもそも、上田のね、演劇を紹介してくれた、奥村信也くんともね、あの、演劇でまたライブやりたいなと、思っております。ってことは、年に3回ぐらい、行くわけでございまして、そうすると、イオン上田店でもね、ミニライブを3回やるってことですね。まあ、でも、とっても素晴らしい映画館でね、そこでライブができるって本当に、なんか嬉しいですよ。すごくいい会場だと思いますよ。なかなか他では、ああいう響きは、なかなかね、ないですからね。うん。またやろうと思ってます。さあ、そしてね、そんなね、上田のお話のお便りが来ております。さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。以前、上田映劇から収録された放送の中で、全国の不思議な地名があればお便り欲しいと言われてましたが、変な地名や不思議だと思う地名は、自分の周りにはちょっと見当たらなくて、けれど、上田駅の駅前にある日本一短い県道、実延長が日本一、なら以前、某テレビ番組でも取り上げられていたので知ってるのですが、そんなお便り書いてもいいですか？ありがとうございます。その県道は上田駅前のロータリー入り口の信号、お城口交差点の横断歩道部分にあるのですが、道の実延長はたったの7メートルね。もうつい数日前僕ここ通りました。帰ってくるときにね。場所は上田駅のお城口の出口を出て左へ歩き、ローソンの前を右に曲がってそのまままっすぐ行き、お城口交差点の信号の、右側の横断歩道部分、よろず屋という蕎麦屋に背を向けると正面にある横断歩道です。あのね、そう、あの駅前がこうロータリーになってまして、駅出て左側へこうぐるっと回っていくと突き当たりまずローソンなんですよね。それであのちょっと行くとあのロータリーの交差点があるんですけども、横断歩道の左側の白線から駅側7メートルが県道162号線だそうです。もともとは駅舎付近からお城口交差点までの 55.5 メートルだったらしいのですが、平成9年に新幹線が開通してロータリーが整備されたために 48.5 メートルはロータリーとして市道になり、県道から市道になっちゃったんだね。その後区間変更でお城口交差点から国道141号線と交わる中央1丁目交差点までの 126.4 メートルの長さになったものの、県道77号線と重複している部分がほとんどなので、かっこ77号線の方が道が長いので表記は77号線が優先されると。総延長だと 126.4 メートルですが、実延長は7メートルになってしまったようです。実際にこの場所へ行って表記を探してみましたが、162号線の標識も日本一短い県道の看板なども見つけられませんでした。上田駅を利用されたことのあるエースさんはこの場所を一度は通ったことがあるのではないでしょうか。はい、さっきも言いましたけどね、つい数日前にここをまさにここを通りました。駅に行くのにね、営劇の方から上田駅に向かってね、ホテルは泊まってたホテルとかはその坂道の駅に向かって左側なんですけども、駅に着いた時にね、左側だと途中のロータリーの部分とかをこう通らなきゃいけなくてめんどくさいんで、途中で右側に渡るんですよ。でずーっと降りていくんです。ですのでそこの横断歩道をまさに、通りました。意外と身近に日本一ってあるんですね。短すぎて全く気がつきませんでした、ということでね。広島県にも日本一短い県道があるそうで、そちらの204号、なんて読むんだろう、安いという字に上るという書いて、停車場線は長さ 10.5 メートルで総延長では日本一なのだそうです。そちらは看板があるそうです。総延長は10では日本一なのね。実延長は上田駅前7メートルということでね、今後広島に行く機会があったらそちらにも行ってみたいと思います。ね、面白いですね。こういうなんか日本一なんとかっていうね、日本一低い山とかあるじゃないですか。あの、面白いですね。はい。もう一通お便り行きましょう。こんばんは。ごめんくださいませ。ということで、こちらはですね、 ラジオネーム千葉県のマキさんからいただきました。9月11日、高田馬場音楽室 DX の単独班にお邪魔してきました。今まで回数まで気にしたことはありませんでしたが、大変ありがたいことにこの日をもって25回も音楽室 DX さんへお邪魔させていただきました。そうですね、2days、3days、4days 行われる会場もありますから、この程度は通過点に過ぎないのかもしれませんが、私自身同じ会場にこれだけお邪魔したのは初めてのことでした。加山店長さんやスタッフの皆様のおかげで、いつもとっても気持ちよくゆったり楽しませていただけるからですね。大変ありがたいことです。この25回の間気になっていたことがありました。初めてエースさんの演奏を目の当たりにしたのは、音楽室 DX さんへお邪魔する前、2017年7月の幡ヶ谷 Y の単独班でした。まっさらな感覚で聴かせていただきたく、事前にどんな曲を歌われるのか調べずにお邪魔しました。当然ながら、カバー曲以外は全くわからなくて、ただ一曲とっても耳に残った曲がありました。スパニッシュ、フラメンコのようなギターフレーズがそこかしこにある曲でした。またこの曲を聴きたいなぁ。それがきっかけで単独班へお邪魔するようになりましたが、ずっとわからずじまいで、それがまさかのタイミングで答えを、導いてくださることになるとは。前回8月22日の単独班から曲によって、矢入りのギターとナイロン弦のギターを使い分けるようになりましたよね。そしてナイロン弦ギターで奏でる数フレーズを耳にして、あの時の曲だ、ゲットマイデイでした。CD やフェイストゥエースさんのライブのアレンジにはスパニッシュな雰囲気がありませんから、一部分でも歌詞を覚えていなかったらわからなかったと思いますが、単独班ではナイロン弦のギターでなくても何度も耳にしてましたから、どこかのタイミングで気づいてもおかしくなかったはずなのに、ましてや前回もナイロン弦のギターで耳にしていたはずですよね。なぜ気づかなかったんでしょうということなんですけどもね、無事終わった今はとっても清々しい気持ちでいます。これからナイロン弦のギターを使ったゲットマイデーを耳にするたびに、初めて耳にした時の感動を思い出しながら楽しませていただくことができますね、ということでね、そうなんですよ、ゲットマイデー、ナイロン弦でね、ちょっとループマシーンを使って、コードバッキングをねループさせて、それに乗せてちょっとスパニッシュ風のソロを弾くというのがね、やってましてね、またちょっとね時々やろうと思ってますんで楽しみにしててください。ということで、マキさんから、リクエストをいただいてます。今日の一曲目聴いてください。フェイストゥエースで Get My Day。さて、この収録がですね、地上波放送になるのがですね、5日の土曜日ですか、10月5日、で5日と6日、この2日間、フェイストゥエースは京都のトガトガでね 2days ライブがありまして、5日土曜日は、僕とホンダの2人での2トップ、そして6日日曜日が、バンドでのライブということで、 ということでね、もちろんセットリストも、変わりますしね、ちょっとこれも楽しみなんですけれどもね、なんと、日曜日6日で僕はトガトガ出演が100回目になるというね、よくもまあ、そして年内に、大阪の心斎橋相馬も100回を迎えるんですけどもね、すごいですね。ずっとやらせてもらってるってのはありがたい話ですけどもね。さて、9月にね、先月にライズアコースティックがありましてね、その感想のお便りが来てるんで、どんどん読んでいこうと思います。まずはですね、S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。8月最後の日、京都トガトガでのライズアコースティックに行ってきました。昨年ライズロックンロールは体験したものの、今回のアコースティックは初めてなので、始まる前は自分が出るわけではないのにドキドキ、椅子があってほっとしました。今回、お初にお目にかかった川田浩二さん、歌も演奏も素敵なのにエースさんと大橋さんに終始いじられて、おかしいやら可愛いやら愛されキャラですね。そうなんですよ。三部構成でワクワク、初めて聞く曲もありましたが、それぞれ聞き応えがありました。Aさん、大橋さんの二人のステージは短かったですが、聴きたかった曲だったのでとっても感動しました。今回は足元まで見られる良いお席だったので、お二人の演奏する指先はもちろん足さばきまで、かっこよいお姿をバッチリ拝見することができました。アンコールもたくさん笑って、楽しい時間は終了。次回のライズは秋のロックンロール。楽しみにしてますね。ということでね、はい。川田浩二。もうね、このライズアコースティックの感想のお便りも、川田浩二の独壇場ですね。A さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。千葉県の直と申します。9月7日、秋葉原のライズアコースティックに参加しました。一言で言うと、かっこよさと面白さが共存してちゃんと成立してる、でした。顔の筋肉が痛くなるくらい笑わせてもらって、そうかと思うといざ曲に入った途端、曲の世界に引き込まれていきました。エースさんの単独半パート、MC もキレッキレでしたね。川田浩二を目の前でいじるのは飽きた、とおっしゃり、いないところで川田浩二さんをいじるいじる。ひとしきり会場が爆笑の渦に、包まれた後、やおら、歌でも歌いますか、と歌え。その切り替わりっぷりの見事なこと。ホタルの海で、では曲に合わせて照明がポツリポツリと点灯し、ホタルの世界観をバッチリ映し出していて、心にジーンと染みました。また今日初めてライズを見に来た人へと、親切なガイダンスとフェイストゥーエースへの上手なプロモーション、とても滑らかなセールストークの下りに会場もニコニコでした。そうそう、途中業務連絡でエースさんがスタッフさんに、ちょっと照明強めにお願いします、歌詞が見にくいんで、と言った時、会場からの空気を察して、そういうんじゃないからね、手元が暗くて歌詞が見えないだけだから、老眼とかじゃ絶対ないから、これでだてメガネだし、と必死に、説明するエースさんがすごくお茶目でした。そして第3部、3人でのセッションになり、川田浩二さんを目の前にして、本物が出てきたら案外面白くないとひどい扱い。そんなことを言いつつ、三人の息はぴったりで、川田浩二さんは歌が素晴らしく、なんだかんだ言ってセクシーでかっこいい。エースさんと大橋さんがギターを弾いたり、コーラスをしたり姿もたまらなくかっこよかったです。ずっとライズを一緒にやってきた三人だからこその、息のぴったり合ったライブ。今日このライブに来られて本当に幸せだなぁと、全身で喜びを感じながら聴き入っていました。これから年末まで怒涛のライブ三昧の日々が続きますが、どうぞお体にお気をつけてください。ありがとうございました。ということでね、なおさん本当にこちらこそありがとうございました。ね、川田浩二。もう一つ行きましょう。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。9月7日、9月8日、昼に行われましたライズアコースティックに参加させていただきました。あ、そうですね、9月8日は昼と夜とね、2回公演だったんですけどもね。とにかく笑いっぱなしだったので記憶が曖昧です。そのあたりご容赦ください。このライズアコースティック一番の見どころは川田浩二さんではないでしょうか。大橋さん曰くの真面目にやって面白いね。そうですよね、柄のシャツのボタンをおへその上まで開けてキメキメのターンや、客席への投げキス、それが不思議と笑えるんですよね。 大橋さんが笑ってしまい、やめてくれとクレームも入るのですが、川田さん曰く、笑かすのと笑われるのでは大違いですからね、とおっしゃるのですが、大橋さんからは2対8で笑われとるよ、と突っ込まれてました。エースさんも加わってのセッションでも笑いっぱなしなんですよ。そのライブの最後にギターをかき鳴らして締めにジャンとやるとき、川田さんはジャンプしてジャンって華麗に着地を決めるはずが、エースさんも大橋さんも何度もわざとタイミングを外すからその度に何とも言えない動きになって、それも面白くて大爆笑。ライブ後は笑いすぎて比喩ではなく本当にお腹が痛くなるんですよ。私は音楽ライブに行ったはずなのに、まるで寄席のギター漫談を見た気分です。このライズアコースティック、まだ続くなんて、熊本福岡でまた見ることができるなんて、なんて幸せなんでしょう。まだ川田浩二ワールドを体験したことがない方は、ぜひこの機会に。私はこれを機に初めて熊本に行く予定です。ありがたいね、川田浩二を見に熊本まで。余談ですが、このライブがあった日の夜から朝方にかけて台風が関東に近づき、千葉に上陸しました。私の住んでいる地域はまさに上陸した付近で、人生で体験したことがない暴風が吹き荒れ、ビクビクした夜を過ごしました。幸いなことに私の家はライフラインは無事だったのですが、台風が過ぎてから仕事に向かったのですが、街の風景は一変していました。道の至るところにガラスが散らばり、最寄りの駅の屋根は吹き飛び、街路樹の枝が散乱してました。職場の隣の工場のブロック塀はすべて倒壊。歩道側に倒れたようでしたので、もし人が歩いていたら大惨事だったと思います。このメールを書いている時点でもまだ千葉県内は停電も断水もしている場所が多いですが、このメールが読まれる頃にはいつもの千葉に戻っていると信じています。ね、ようやく先日全部ね、復活したようですけども、ちょっと対応が遅かったっていうのもあるのかな、いろいろね、千葉県知事の森田健作さんとかが責められてますけどもね、まあちょっと僕も詳しくはわかんないんで、意見はちょっと差し控えますけども、まあでも、大変な、災害になってしまって、本当に千葉県のね、もう何日もくっそ暑い中、台風が去った後、フェーン現象みたいなんでね、すごく暑くなったところに、エアコンもかけられず、ね、水も断水してて、という大変な、数日間を、数日間どころか何週間もかかったのかな、ね、過ごされたと思います。本当にお見舞い申し上げます。これから、日本各地でまたね、いろんな台風が、来て、いろんな被害が、出ることが予想されるのでね、やっぱり、こう、ライフラインとか、そういったものをちゃんと、すぐ、復旧できるように、ね、ゴルフ練習場の、ネットがね、鉄柱ごと倒れたとこ、まだ、ね、修復というか、されてなくて、鉄柱を、倒れた鉄柱、どけるときに、さらに、ね、家、こうさらに壊してしまったらどうしようみたいなところでなんか揉めてるらしいですけども、こういうのはちょっといろいろスピーディーにね、住民の人たちとちゃんと話し合って、復旧を進めていただきたいと思います。千葉県の皆さん本当に大変でしたね。お見舞い申し上げます。リクエストをね、リントモさんからいただいてます。この曲を聴くと元気が出るのでお願いしますということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでNext page.
叩いてこじ開けた感情封鎖する前に時の壁越えてた飛ばしてすり抜けた完全閉鎖する前に次のページ
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。10月に入りましてね、まだまだあの秋のツアーが、続きます。そして11月になると、コレちゃんエースさんの東北ツアーがあって、その後ライズロックンロールですね、これも楽しみでございます。そして一気にもう年末へと、駆け抜けていくわけでございますけどもね、先日アメブロの方でね、来年の上半期のスケジュールもねドーッと、まあ、現時点で決まっているものだけですけども、紹介しましたんでね、アメブロの方も見ていただくと、来年の上半期のスケジュールわかりますよ。よろしくお願いします。こういうのはやっぱり早めにね、お知らせした方が絶対いいと思います。そして来年は東京オリンピックもあるんでね、いろいろ混乱が予想されるんでね、早めに発表しておこうと思いましてね、7月以降もね早めにどんどん発表していこうと思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。ライブの感想とかね、もう何でも結構ですんで、お便りを、もうお便りが頼りなんで、本当にこの番組中身ないんでよろしくお願いします。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
追い越すよ愛。 旅